皆さんおはようございます。
おはようございます。
ただいまご紹介、お祈りでもってご紹介もいただきました。私キスト岡崎さゆりと申しまして、宣教師として日本に来ております。昨日大分地区の集会に見えた方はちょっと私のことを知っていただいておりますけれども、今日は大分教会の方々以外にもたくさんの、初めての方もいらっしゃるかと思います。で、私のこの名字キストっていうカタカナがあって、岡崎さゆり、岡崎までが名字なんですけれども、それは私は日本人で岡崎さゆりという名前だったんです。で、今日一緒に来ておりますエイブラハム・キストという私の夫の名字をくっつけまして、キスト岡崎という名字に二人してなりました。で、このアメリカの教会、アメリカ改革派教会というリフォームドチャーチンアメリカというんですけれども、アメリカで最も古いプロテスタント教会から日本に宣教師として派遣されてもう28年くらいになります。で、久ヶ原教会に席を置かせていただいて、で、そして日曜日は本当に北海道から沖縄までさまざまな日本キリスト教団の教会に訪問しまして、ご一緒に伝道の技に加わらせていただき、皆さんにこうして礼拝を通してね、伝道の技を励ますという、そういうお仕事をしています。で、このアメリカ改革派教会というのは日本に宣教師をもう本当に長く送っておりまして、最初に宣教師が派遣された1859年ぐらい6人いたんですけれども、そのうちの3人がこのアメリカ改革派教会、当時ダッチリフォームドと言われた、その私たちの教会から派遣された宣教師でした。で、歴史的に世界宣教に力を入れておりまして、で、そしてこのブラウン、バラ、フルベッキといった多くの宣教師日本に来ているんですけれども、でもね、最近皆さんあんまりその宣教師っていう人に会わないでしょう。で、私が宣教師っていうとなんかちょっとこう古めかしいようなね感じがするかもしれません。というのは、このアメリカ改革派教会に限らずですね、日本に送られてくる宣教師の数というのは非常に減っているんです。で、特に私たちは1990年代に派遣されてきましたけれども、当時ですね、やっぱり日本は非常に物価が高いということと、そして教育水準、また医療の水準が非常に高くてですね、で、これはもう日本はその宣教師を送るには必要ないんじゃないか、人々は十分に満たされてるんじゃないかというような考えがアメリカの教会に生まれてきたんです。で、むしろメキシコとかアフリカ、そしてまた中国とかですね、宣教師を送った方がいいんじゃないか。でも一つやっぱり大きな理由は、日本はどうもクリスチャンの人口が増えない、ずいぶん長く宣教師を送ってるけれどもその成果が見えないような気がする、そういった事情がありました。でも本当は一番大きな理由はですね、このアメリカ自体のクリスチャン人口が減っているという問題があります。この歴史あるアメリカ改革派教会も毎年 1% ずつ教会員の人数が減ってる。すなわちそんなよその国のことを考える前に自分たちのことを考えなきゃ、そういう風潮が生まれてきたんですね。で、そういうのは非常に理解できることです。で、日本における教会の現状も、私先ほど北海道から沖縄までというふうに申し上げましたけれども、こういう特別な礼拝とか地区や教区の集会などでお話ししてもですね、まずね、どこも同じなんですよ。口を揃えてこういうふうに言う、 教会員の高齢化で、若い人が教会に来ない、新しく受洗する人が与えられない、でかつてはできたことが今できなくなってる、まあ、どこでもそういう声が聞こえます。教会学校もなくなってしまった、奉仕者がいない、子供がいない。でそうしますとね、これは自分たちの教会を何とか立て直さないと何もできないんじゃないか、それで精一杯だ、予算もない、人でもない、能力もない。でそうするとみんな落ち込んできちゃって、どうしてこんなことになったんだろう、これまでの教会の働きっていうのが実を結ばないんだろうか、まあ、そういうふうにさえ思わされているんですね。で本日ご一緒に今、まあ、イザヤ書、旧約聖書の1142ページにあたりますが、この旧約聖書イザヤ書の49章、ここをもう一度皆さん開いて少しご一緒に見ていただきたいと思うんです。旧約聖書というのはこの聖書の前半の方ですが、その1142ページにあたりますイザヤ書の49章、ここに出てくるこのしもべ、まあ、私に聞けという中である、まあ、私の口をとか私をと言ってるこの私というのは、まあ、イザヤ書に出てくるこのしもべ、神のしもべなんですね。で自分で言っています。私は母の胎にある時から、まあ、生まれる前から主に、神様に証明を受けて、そして十分な能力を与えられて、神様にあなたによって私の輝きが現れるとまで言われている、まあ、そういう使命感を持って、まあ、今まで活動してきた、神様のために働いてきた。でところが4節を見ますと、まあ、どう思っているか、私は思った、私はいたずらに骨を折り、うつろに虚しく力を使い果たした、もうそう感じているんですね。神様に証明を与えられている、能力もあったはずだった、でもその働きがなんだか虚しいものになっている、神の使命を果たしていない、そういう落ち込みにあります。でしかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である、まあ、そのように神様から認められてる、それは分かってるけれども、現実を見れば自分の働きはとろうに終わったように、失敗したように感じてるんです。でところがこのしもべに対して神が意外なことをおっしゃるんですね。6節を見てみましょう。主はこう言われる、私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。これはですね、ヤコブの諸部族、そしてイスラエルの残りのものというのは自分の民、ユダヤの民、今チリチリになってしまっている、またその難しい状況にある彼らをこう連れ帰らせ、まあ、一つの国としてまた再建する、まあ、そういうことが自分の使命だった。なぜかというと、この時代はね、イスラエルにとって非常に大変な時期なんです。このイスラエル国は、ユダヤの人々はバビロンという大きな大国に戦争でもって負けてしまった、首都が破壊された、そして神殿も壊されてしまって、彼らは遠いこの戦勝国バビロンの国に捕虜になっている、バビロン捕囚の時期なんですね。イスラエルにとってまあ最悪の時の一つなんですね。で彼らの唯一の希望はここにあるように、みんなが立ち上がって、もう無事でいるみんなが連れ帰る、自分の国に帰る、 捕虜の状態から解放されて自国に戻って国を再建する、それだけが希望だった。そうです、それが使命だったのに、今彼はそれができなかったと感じているんです。それは叶わないと思っている。ダメでしたよね、こんな使命果たせませんでした。ところが神はこうおっしゃるんです。だがそれにも増して、だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。神はしもべにこう言ってるんです。そうだ、このイスラエルの民は戦争に負けて捕虜になってる、彼らを連れ返せる、それはあなたの使命だけれども、そんなもんじゃないんだ、それにも増してあなたは国々の光なんだということを言うんです。え、自分の国のことで精一杯なのに、自分の国がこんな状況なのに、再建したいだけなのに、どうしてそれにも増してって国々ですよ。あなた自分の国のことだけ考えてるとしたら、そうじゃないもん、国々、世界の国々の光なんだよ、そう言われてるんです。で、皆さんどうですか、こう自分がそういうしもべの立場だったら、なんでこんな力が弱い時に、自分が失敗したなと思っている時にそんなこと言われなきゃいけないんだろうか。困難な時ですよ、力がない時ですよ、もっと重荷が課せられるんですか、そんなふうに思ってしまうかもしれない。で、私はね、この聖句のところっていうのは非常に大事なところで、私にとってね、非常、これは難しい、なんでこういうことを神様は言うんだろうなと思うような箇所だったんですね。でも思うことがあるんです。それは私たちが、まあ、私とエイブラハムが宣教師として任命される前に、エイブラハムは主任牧師だった時があるんです。ニューヨークのクイーンズというところでこう牧師をしていました。で、エイブラハムは神学校を出たてで教会を探していて、そのニューヨークの教会に呼ばれたんですけれども、よくこんなね、神学校出たての人を招いてくれたなと思いました。というのは、実はその教会は2年間無牧師、牧師が来なかったんですね。で、なぜかというと、まあ、皆さんアメリカの教会っていうといろんなイメージあると思うんですけれども、結構大きい教会多いです。でもこの教会は、まあ、ニューヨークの街中にあってね、最初のうちはとても栄えていた、まあ、ヨーロッパからの移民の人たちで栄えていた教会でしたけれども、周りがね、ずいぶん近所の、事情が変わっちゃったんです。中国人の人たちがすごく住むようになり、そしてイタリア人、カソリックのね、イタリア人の人たちもたくさん住むようになって、また伝統的にユダヤ人の人たちもたくさん住んでるところ、そういうわけでプロテスタント教会がどんどんどんどん小さくなってしまったんですね。で、ヨーロッパからの移民の人たちもどんどんお年寄りになってしまって、その子どもの世代っていうのはもうその辺りに住まないで、マンハッタンとかね、ロングアイランドとか違うところに移り住んでしまったために、教会の人数はどんどん減ってしまった。で、まあ、アメリカの教会としては非常に小さい、私たちが行った時には30人くらいの、特にまあ高齢の人たちの教会になってしまっていたんですね。で、その前無牧だった事情もやっぱり経済的に立ち行かなくなって、建物の一部をね、外部の団体にレンタルして賃貸して、まあ、そういう収入で賄ったりしていたんですね、維持費を。ですからなかなかね、牧師が来る人がいない、そういう事情があったんです。で、私どもが行った時に、でも面白いことが起きていた。それは何かというと、その2年間牧師が来ないっていう時に、教会はね、いよいよ役員会はもうこの教会閉じましょうっていう話になったんです。で、他にもね、ちょっと車で行けば教会があるから、 この教会はもう閉じましょうという話になった時に、役員の一人がね、だったらって言って、こういうことしないかと。それは当時ニューヨークで非常にね問題になっていたホームレス、まあ、路上生活者の人たちですね。そういう人数がものすごく増えていた。でそれに対して NPO がこういろんな教会とかシナゴーグとかね、もうイスラエル、あのユダヤ教の寺院とかいろんなところに呼びかけて、みんなで行政に働きかけて、このホームレスの人たちをね、教会でもう寝泊まりするホームレスシェルターをやりましょうという話があったんですね。でこの一人の教会の役員がこれに参加しようじゃないか言うんです。で冬の間ニューヨークっていうのはものすごく路上は寒いですから、もうこのような暖かい気候じゃないので、やっぱり外にいると命に関わる。で彼らをね、なんとか助ける、自分たちだけじゃできないけど、このチームに入ってやろうじゃないか。もちろんみんな反対しましたよ。何言ってんの、こんな自分たちの教会が立ち行かない、潰れてしまうんじゃないかって言っている時に、どうしてそんな人の世話なんかする、ホームレスの世話なんかできませんよ、まあ、そういう反対ありました。でも同時にね、いやもうこの教会閉じちゃうんだったらもう失うものはないでしょ、じゃあやってみましょうかっていうので、ホームレスシェルターを始めたんですね。できる範囲で、だから冬の間だけ、冬の4ヶ月間その木曜日から日曜日まで週の半分だけね、15人だけ登録した人を預かって、ボランティアの人たちでこう食事、夕食を一緒に振る舞って食べて、夜誰かが寝泊まりを一緒にして、朝仕事に送り出す、その人たち仕事を持っている人たちですからっていうようなことになったらできるんじゃないか。でまたニューヨーク市の行政からの援助があって、簡易ベッドとかね、そのシーツとかそういうのは支給されるというわけで、まあやってみましょうということで始まったんです。でところが、まあ、私たちがねそこに行った時には、そのホームレスシェルター冬一生懸命やってました。やってるうちにその教会が変わってきたんですね。閉じると思われたのに閉じないで、今も存続しています。なんかすごく人が増えたのかなと、そういうわけじゃないんですよ。若い人がやってきたのかって、そういうわけでも決してない。何が変わったのか、何が変わったのかというと、その教会員が自分たちの教会のことを考えたときに、その意識が変わったんです。以前はね、ああこの教会かつてはね、もう150人も教会員がいて、こんなに若い人もいた、今はたった30人だ、もう衰えていくばかり、亡くなってしまうような教会だ、小さなね、誰にも覚えられてない教会だと思っていたのが、このホームレスシェルターを始めることによって、私たちは神様の役に立ってる。このホームレスシェルターを通して私たちは神様の働き手としてここにいるんだ。小さくて忘れられた我々じゃないんだ。ここでちゃんと神様の技を果たしてる。そういう教会なんだ。というふうに意識が変わった。で私たちはね、やっぱり思うんだけど、そのホームレスシェルターをもし始めなかったら、この教会はそのままなくなっていたと思います。自分たちの存在意義が感じられなくてなくなってしまっていた。でも困っている人たちへのね、このミニストリー、牧会活動をすることによって、この弱い者を助けている、社会に必要とされている世の光である、神の民である、そういう実感をね得られた。それが自分たち自身の苦しい時を乗り越える力になったんです。でそのことを思い出すと、今日のイザヤ書の神の証明も分かってくる気がするんです。 私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。その御言葉はね、このあえてこの小さくされている苦しみの中にあるイスラエルに与えられているんです。イスラエルだって力がある時がありましたよ。ダビデ王の時代、ソロモン王の時代、そういう時にあなたこそ世の光だと言われたわけじゃない。そうじゃないんです。イスラエルが弱い時に与えられた使命。なぜならば、イスラエルはこの時こそ神のこの御言葉が必要だったから。重荷がますます課せられたんじゃないんです。そうじゃない。苦しみが大きすぎてね、希望が見出せない、そんな時に神は自分たちの本当の姿、真の姿を思い出させてくださった。真の姿とは何か。あなた方は国々の光なんだ。そのことです。日本に来て本当にね、もちろん私も日本人ですよ。このね、伝道の難しい国だなというふうに思います。日本のクリスチャン人口はわずか 1%、まあ、100人のうちのたった1人というのはね、本当に厳しいことですよ。100人いる中でたった1人、私は違うものを信じてるんだ、まあ、そういうことを言わなきゃいけない。で、私もね、宣教師にまでなっていますけれども、実はクリスチャンファミリーでは全然ないんですね。私は家族でね、母が家族最初のクリスチャンだったんです。で、母自身は高校生の時に結核になって、で、この肺結核っていうのは当時ね、死の病っていうか治る見込みがないと言われて、2年ぐらいもサナトリウムで療養してたんです。で、もちろん若い、まあ、女性だったので、自分が死ぬんだっていうことを考えていた。で、その時看護師さんが聖書をくれたんです。で、幸いにして薬が開発されて母はね、治ったんですけれども、で、そして母は20歳の時に洗礼を受けたんですね。で、母はまあ私を教会幼稚園に入れてくれたんですけれども、小学校3年の時に引っ越したんです。で、引っ越して、まあ、転校生っていうのは学校に行って心細いものですよね。で、みんなが日曜日にうちに遊びに来てくれてね、遊ぼうって言ってくれたのは大変良かった。一人ぼっちだと思ったら友達ができたかなと思ったら、まあ、母がこう日曜日だからね、私を連れて電車に乗って、まあ、教会に行きましょうというわけです。で、私がみんなに、私教会に行かなきゃいけないわって言ったら、みんな、何教会って何、教会って何だいって、まあ、そういう方言なの、何だい教会って、何だいそれやって言うんです。というのは、その町には教会が一つもない、教会が一つもないから、学校で教会学校に行ったことがある人も誰もいないんですよ、町の中に。で、そんな中でこう自分がね、あ、ごめんなさい、教会に行くんだって言って、なんだいそれって言われてると、だんだんだんだん自分が自信がなくなってくる。で、そしてこう福音を述べ伝えるどころじゃなくてね、これサバイバルですよ。こんなマイノリティ、人数が少ないものがこのイエス様って思っても、それはね、心の中でひっそり持ってるだけで人に言うようなことじゃない、それが精一杯じゃないの、そういう社会じゃないの。だって 99% の人が、あなたが見てるものは私見てませんよっていうような中にいるんだから、本当にそれが精一杯じゃないかと思ってた。で、それがどう変えられたのかというと、私の場合はアメリカに行った時ですね、もう25歳でした。それまでクリスチャンの友達も一人もいませんでした。だって自分で言わないんだもん、教会の話なんかしないでいましたから。でも、こっそりしながら教会のつてでそのアメリカの神学校に留学したんですね。で、このミシガン州のホーランドという町ですが、人口が4万人のところに教会が100もあったんです。自転車で走ってたら、どこにもここにも教会がある。で、私はそこでね、 あれ、うちの町には教会が一つもなかったけど、ここには100もある。で、礼拝に出てみたんですよ。で、そしたらね、とにかく英語ができなくて、説教もよくわからないし、なんか歌も歌えないし、こう立ったり座ったりっていうのもよくわからないで、おたおたしてました。言葉がわかんない。そしてまた、周りにいる人たちは、そのホーランドっていうのはオランダ人が多いので、白人の背の高い人ばかりなんですよ。で、そんな中でね、私ポツンといるつもりでいた。だけど、礼拝に出てみて、言葉もわからないのに、初めて私は、ああ、イエス様を信じる人って、こんなにたくさんいたんだって思ったんですよ。見た目も違うし、言葉も通じないのに、イエス様を主だ、救い主だ、信じている人たちが、ここにこんなにいたんだって。私はその時ね、初めて、ああ、イエス様って私の心の中の小さなお守りとかそういうんじゃなかったんだな。本当に神様の救いの技は大きくて、主イエスは世界の救い主なんだ。ということがね、体感できたんです。実感できたんです。で、私は本当に大船に乗った気持ちでいいんだ。この信仰を伸び伸びと生きていければいいんだ。そう思ったから、もう日本にね、宣教師として戻るときに怖くなかったです。あのね、また人数が少ないところに戻るのかな。全然平気。なぜならば、もう知っているから。私は一人じゃない。で、それで考えると、日本にいたときはね、自分の母教会、本当にね、10人もいないような教会でした。子供も一人もいなかった。だから寂しい思いしてたけど、でもあの10人もここにつながってる、ここの人たちがあそこにつながってるんだっていうことが分かったんです。で、皆さん、私たちね、こうして日曜日ね、礼拝に集ってますよね。周りを見ればね、なんか変わった人たちだなって思われるかもしれない。でも教会はね、必要とされてるんです。この社会で。あまりに多くの人がね、神の愛を知らない。そして、自分って何だろう。誰も自分のことを知らない。何も大したことはしていない。歴史に名も残らない。自分なんか何でもないんだ。友達がいるわけじゃない。多くの人が SNS でいいねって言ってくれるわけじゃない。そう思って孤独の中に生きてる。で、私たちが言えることはね、こういうことなんですよ。あなたはとっても大事な人です。なぜなら、神があなたを愛しているんです。あなたを作り、あなたのことをよくご存知で、あなたのことを大事に愛してる。その時言われますよ。え？なんであなたが私のことをそんな言えるんですか？知ってるんですか？私はあなたを知りませんよ。でも、ここにそう書いてあるんです。ここにそう書いてある。で、この聖書というのはね、何千年にもわたって、そして世界中で信じられている。神様がイスラエルという国を通して人間をどんなに愛しているか、どんなにその歴史の中でいろんなことあるけど、神様が一緒に歩んでくださってるか、そのことが証しされてるんですよ。証拠なんです。だから私はあなたを知らないけど、ここにそう書いてある。神はあなたを愛してる。そういうことを言ってあげたいじゃないですか。子供たちに、いじめられてる人たちに、あなたはいじめられる理由がないよ。いじめてる人たちにも言いたい。あなたはなんでそんな子に作られてないんだよって。神様はあなたのことを大事に作ってるんだ、いい子なんだよって伝えてあげたいじゃないですか。だから教会はね、必要とされてるんです。この社会に、この国で与えられている 光なんです。神の救いをね、地の果てまでももたらすものと私たちはされてるんですね。私がなんてそんなことできるかしら思ったりします。でも関係ないんですね。神様があなたをそうしたよって、そうしたよ、そうおっしゃってるんです。我々がね、力がないとかあるとか関係ないんですね。私たちはそれぞれが生きているその場で光なんです。で、光っていうのはね、本当に不思議なもので、日本のクリスチャン人口が 1% って言ったでしょ。でもね、その1本というのがね、1つというのはとっても大事なんですね。私はね、アメリカでものすごく大きなね、洞窟に入ったことがあるんですね。主要入道みたいな。で、案内されて、その中何キロかずっとある洞窟の中、数百メーター、ツアーで行くんですけど、そのツアーガイドさんがね、途中で、じゃあここでね、このサーチライト、ライトを全部消してみましょうって言って消すんですよ。その真っ暗になっちゃうんです。真っ暗闇で、目の前でこういうふうにやってても見えないぐらい真っ暗闇なんですけれども、そこでじゃあ一つだけ電気をつけてみましょう、サーチライトを一本だけつけてみる。そうすると不思議なことに、このような広い洞窟の部屋の中で真っ暗なのに一つ電気をつけるとね、じわじわじわじわじわじわじわじわってね、みんな見えてくるんですよ。それ一本だけでいいんです。そうするとそこはもう闇ではないんですね。この 1% というクリスチャン、これとても大事で、 1% がね、皆さん教会がさ、ものすごくね、伝道して2倍になったとするじゃないですか。 1% が 2% になった、はーみたいな、まだまだだななんて思ったりするでしょ。確かに1と2っていうのは全体の中ではそう変わらないように見えるかもしれない。だけど1と2は変わらないとしても、じゃあ1と0だったらどうか、これは大違いなんです。なぜなら、あるかないか。そうでしょ？この 1% がいなかったら、この国はゼロなんですよ。でも、1% がいるから、たった一本のろうそくがあるから、ここはもう闇ではないんです。闇ではないんです。このクリスチャンは、1% のクリスチャンは、大事な、大事な、この国の光なんです。で、そしてこの光はね、私たち自身で光るものじゃないんですね。これは神様から出てる光ですから、決してちっぽけじゃありません。私たちの足元、自分の足元を照らすだけじゃない。こうはじわじわじわじわと、本当に国中を、社会を、そして世界を照らす光なんです。場所を超えてね、そして時を超えて光る。まあ、私は最初に自分がクリスチャン、宣教師だということを言いましたけれども、宣教師っていうのはね、派遣されてるんですね。で、どういう人たちが派遣されてるか、してくれてるかっていうと、このアメリカの諸教会が毎年毎年予算を計上してね、で、私たちの生活費から何から、ここで思う存分活動できるように、今40の教会が献金をこの28年間、作ってくれてるんです。捧げてくださってるんですね。で、それはね、皆さんが会ったこともない人たちでしょ？アメリカのそんな教会の人たちは会ったことがない。でも、彼らが皆さんへの応援のために私たちを送ってます。で、そのアメリカのね、40の教会のほとんどがね、農村の教会なんですね。で、サウスダコタっていうところの、教会の話をしますとね、サウスダコタ州っていうのは広大な土地で、もうね、本州、日本の本州とほぼ同じような大きさの州に人口が80万人しかいないんです。で、ほとんど牛で、 広大な土地なんですけれどもね、そこに人口200人の村があります。で、その人口200人の村の教会が日本の伝道のために祈って献金してくれてる。で、それもね、教会学校のお部屋にはね、やっぱり世界地図が貼ってあって、日本に印がつけてあって、子どもたちがお祈りして献金しているんです。で、また婦人会でね、こう見よう見まねでこうジャパンナイトなんて言って、日本食みたいなものをちょっと作ってみて愛さん会をしてね、で、それで日本を覚えて献金を募る、そういうことをしてます。で、私たち数年に一度そういう教会を訪問して日本の話をしますとね、本当にこの 1% のクリスチャンが頑張ってる、そのことをとっても喜んで応援してくれてるんです。で、なんでその200人の村の教会の人たちが日本のために祈っているか。それは彼らにとってね、彼らにとって宣教師を日本に派遣している、 1% のクリスチャンのところに派遣しているというのは、自分たち自身が神の救いの大きさを実感できるからなんです。イエス・キリストの救いの恵みの大きさをね、宣教師を通して彼らもまた自分たちが国々の光であるということを体感できる。自分たちのこの小さな村だけじゃない、小さな村だけど教会の礼拝はもう200人いるんですよ。自分たちは満たされてる。でもね、そうじゃないんだ。私たちはこの村だけでね、神様を信じてるんじゃない。この神様は私の村のものだけじゃないんだ。世界のどこまでも、世の果てまでも、世の終わりまでも共にいらっしゃるんだ。そのことを彼らもまた実感できるから、こうして宣教師を派遣してるんです。彼らにもここが必要なんです。日本の 1% の人たちとつながって覚え合うのが大事なんです。私たちは主の贖いの技を小さくしちゃいけないですね。要は知らないだけなんです。教会は必要とされてる。そしてそれがね、皆さんの人生にも起きているはず。というのはね、私のうちは、母が家族で初めてのクリスチャンって言いました。で、そして、私が20代の時に、私とこう妹とね、一緒に洗礼を受けたんですが、その時にね、母は実は20歳の時に洗礼を受けた時からずっと祈ってきたことがある。それは母はね、いつか自分の両親が主イエス・キリストに導かれますようにと、いう祈りを20歳の時にしました。でも母もその祈りは忘れてたって言ってましたよ。ところがね、35年後、私と妹が洗礼を受けた時に、母の両親、私の祖父母ですね、もう一緒に洗礼を受けたんです。そういうことが起きるんですね。で、最後に残ってた一人がいます。それは私の父、ね、父はね、なんか家族がどんどんクリスチャンになるのを苦々しいような感じでね、見ていて、ご飯の時にみんながお祈りしてもね、わざとガツガツなんて食べたりとかしていたんですけれども、やっぱりいろんなことがね、彼の中にも気がつくことがたくさんあったんですね。で、ちょうど今から10年前ですから、父がもう70代後半になって、私の息子と一緒にね、教会のツアーで、聖地ツアーで、イスラエルのヨルダン川で受洗したんです。で、父もね、今非常に盛んに教会生活をしてて、説教台を習字で書くお役とかもらってるんですね。で、そうするとね、たった一人のクリスチャンだった母、家族でね、そこからこうやって広まっていった。そして不思議なことに、最初にこのアメリカ改革派教会が160数年前に初めて宣教師が来たと言いましたけれども、その米国アメリカ改革派教会で初めて牧師安守を受けたアジア人女性というのは私なんですね。そんなことを考えますとね、 こう田舎のね隠れクリスチャンだった私が、本当にね周りに隠れて信仰なんて明かしないでいたこんな私が牧師になり、皆さんとこうしており、予想もしなかったこの大きなね神の家族の一員として働かせていただいている、これは人間技じゃないでしょ、自分の夢や計画じゃないんです。でもこういうことが起きる、こういうことは私だけじゃない、皆さんの人生に起きてます。神様の奇跡ですね。主は私の救いを地の果てまで、あなた方を私の救いを地の果てまでもたらすものとすると約束されました。その神様は実に細やかに、そして壮大に私たち一人一人の信仰の旅路を導かれて、この教会という信仰の群れを通して国々の光となさしめてくださっているんです。この教会の信仰の歴史がね、常に神様の導きの中にあり、大きな神様のご計画の中で育ち続けて、必ずどこかで用いられている、そのことを信じて、世界中が愛の共同体になることを祈っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、全能の神様、私たちに与えてくださったこの御言葉を感謝いたします。私たちは毎日の暮らしの中で時に疲れ、いろいろなことが面倒になり、また弱くなり、落ち込んでしまうこともたくさんあります。自分に何ができるんだろうかと周りを見ても思わされることはたくさんありますけれども、主よ、あなたこそ私たちの力です。あなたの救いの御業の大きさを私たち自身に今一度思い起こさせてください。神の愛を、キリストの希望を、そして私たちが確信するこの国々の光であるということを、この約束を思い出させてください。あなたのために働く勇気を与えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。